聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書の第11章の3節です。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。以上です。よく、なぜ伝道するんですかというふうにですね、聞かれることがあります。なぜ伝道しなければならないのですか。昔はそういう言葉を聞きながらですね、この教会というのの伝道というのがうまくいってるから、そういうふうに言われているのか、何をしてもですね、身にならないっていうかですね、成長しないのでそういうことを言っておられるのかですね、なぜ伝道しなければならないんですか、多分この人っていうかその方は本気で言ってんだろうかなということも考えたりもしますですね。で、なぜ伝道しなきゃいけないんですかというふうに聞かれたときには、いつもですねこういうふうに答えることにしていました。それは主イエスキリストがそうしなさいとおっしゃってるからですという、きっとそうですね、どんな伝道、何が伝道、いろんな伝道っていうのは一体何だろう、そんなことからですね、いろいろなぜですね伝道しなければならないのかというのが見えなくなっていっているのかもしれません。そう思うとですね、伝道というのは一体何だろうって、御言葉を伝えるっていうのは何だろう、それは御言葉によって共に生きていく、それは一体何だろう、そんなことをですね考えなきゃいけないというふうに思いますし、またこのコロナ禍の中においてですね、私たちがずっと自分自身を自問していなきゃいけなかったのはそのことではなかったかなと思います。全て閉ざされたのの中においてですね、今私たちが何がですね一番大切なことであるか、御言葉に生きるというのはどういうことであるか、それをしっかり考える3年だったんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、イエス様がいよいよエルサレムに入場される場面です。神の子として王としての入場ですから、さぞ華やかなですね、入場だったかといえばそうではなかったというふうに書いてあります。聖書をですね読んで、それだけ華やかで人々が大騒ぎしているならば、多分そこに駐留していたローマ兵たちはですね、急いでそこに行って鎮圧する、そういうふうに思いますけども、しかし聖書にはそういうことは一切書かれておりませんので、もしかするとこのエルサレム入場というのは弟子たちと、そしてイエス様、そしてちょっと周りにいた人たちの静かな入場だったかもしれない、そのように思うのです。その入場の時にイエス様がですね、必要だったのは賑やかに、喜んで大喜びしての入場ではなかったということです。この時イエス様が必要とされたのは転ばだったと、マルコによる福音書は書いてあります。これは旧約聖書の成就ってことがありますけども、主が必要とされる、それは一体何だったか、それは転ばだったということ、そのことに今日私たちはどのようにですね、その御言葉を自分たちに受け取れめればいいのかということになります。そう思うと、今イエス・キリストが私たちに求められているのはどういうことなんだろう、この教会を大きくしていくことなのか、このルーテル教会をですねもっともっと活性化していくことなのか、また世にですね向かってですね出て行って伝道することなのか、何を今必要とされているか、主イエス・キリストが言われる転ばというのは一体何だろうというふうに思うのです。昨日もですね、ある牧師先生と話してたんですけどもですね、この今の広島ルーテル教会のこの状況を見てですね、いろいろ意見というかですね、お言葉をくださいました。それは今までのですね、伝道っていうか宣教とは全く違うことをなさっているのはなぜですかという質問から始まったのです。なぜ子ども食堂なんですか、なぜ認知予防カフェなんですか、なぜ障害を持っている子どもたちのお母さんたちを集めるカフェなんですか、 まあ、そんなことをですね、実は聞かれましたですね。でそこにですね、たくさんの人たちがですね、やってきてワイワイガヤガヤと、まあ、楽しんでおられる子ども食堂もあり、みんなで歌声をですね合わせる認知予防カフェを始めようとしてたり、まあ、歌声喫茶なんですけども、そんなことを始めようとしているのか、どうしてそこに人が集まってくるのか、まあ、そこにですね、今まで教会がですねやってきた宣教伝道には人は集まらないのに、なぜ集まってくるのか、まあ、その時にその牧師先生が自問自答されたのがですね、非常に印象深くですね、胸に届きました。何て言われたかっていうと、私たちっていうのは本当にイエス様の御心を行ってきたのかどうか、根底にですね、姑息な思いをしながら下心を持って宣教活動に当たっていたのではないか、まあ、その下心というのは何かっていうとですね、教会に人を集めるとかですね、礼拝に来るとか来させるとか、まあ、そんなことですというふうに言われました。まあ、それに対してはいろいろ考えなきゃいけないというふうに思いますけどもですね、まあ、そういう言われながらですね、私が一番印象に残ったのは、神様のそしてイエス様の御心っていうのは一体何だろう、そしてなぜあの時に転ばって言われたんだろうという、まあ、そのことをですね、昨日は考えたのです。主が望んでおられる、主が望んでおられる、それは私たちに何を今日望んでおられるのか、その答えが本当に分かっているかどうか、そのことを思うのです。主が望んでおられても私にはできませんと本日は答えているのかもしれません。主はそれでも望んでおられる、このですね、私たち一人一人が望まれていること、それは一体何であるかを考えながら今日一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださっています。どうか今日主が私に望んでおられること、それが一体何であるか、その一つ一つを私たちが御言葉によって知ることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を、今日も事故やけがわざ病気、新型コロナですから守ってください。来週は G7 の広島サミットが行われます。広島市にも幼稚園にも自粛要請というものが来ております。しかしその中にあって子どもたちが本当に守られて、そして楽しく一日一日を過ごすことができるように、保育園も幼稚園も主に仕え、子どもに仕えることができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの見て、癒しの見てを差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。